こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サイコロジー・オブ・マネー一生、お金に困らない富のマインドセットは、米国の金融ライターであり投資家でもあるモーガン・ハウセルによるお金と行動心理を扱うノンフィクションである。日本語版は小島秀訳ダイヤモンド社刊で、現地は The Psychology of Money として広く読まれている。本書の中心は、資産形成を金融工学や銘柄選択の問題としてではなく、人が不確実性、欲望、恐怖、比較、時間とどう向き合うかという問題として捉える点にある。著者は、経済的な成果は知識量だけで決まらず、リスク、忍耐、節制、長期的な行動の一貫性に強く左右されると論じる。投資テクニックの解説書ではなく、普通の生活者がより安定した金銭判断を行うための行動原則を示す本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お金の判断は個人史に強く縛られる。本書の出発点は、誰もクレイジーではないという考え方である。人は同じ市場や同じニュースを見ていても、育った時代、家庭の経済状況、インフレや不況の経験、仕事で得た安心感や不安感によって、全く異なる判断を下す。若い頃に株式市場の上昇を経験した人と、失業や資産暴落を身近に見た人では、リスクの感じ方が違うのは当然である。ハウセルはこうした違いを知識不足として片付けず、行動の背景にある経験の差として読む。これは投資助言を受ける側にも重要で、自分と異なる人生条件の人が語る合理性を、そのまま自分の合理性として採用すると判断がずれる。お金の問題では、数学的に正しい答えよりも、自分が不安に耐えられるか、長く続けられるかが成果を左右する。本書は、金融判断を人格許可から切り離し、行動を生んだ文脈を理解することを促す。次に、運とリスクを切り離せないものとして扱うハウセルは、成功や失敗を個人の能力だけで説明する姿勢に慎重である。投資やビジネスでは、優れた判断が報われないこともあれば、危うい判断が偶然うまくいくこともある。運とリスクは同じ不確実性の方裏であり、結果だけを見て手法の優劣を断定すると、誤った教訓を学びやすい。本書で繰り返される重要な態度は、成功者を過度に神格化せず、失敗者を単純に愚かとみなさないことである。これは謙虚さの問題にとどまらず、実践的なリスク管理につながる。自分の成果に運が含まれていると認めれば、過信して掛け金を大きくしにくくなる。逆に失敗にリスクの不可避性が含まれていると理解すれば、一度の損失で計画全体を捨てにくい。著者の議論は、再現性の低い成功談を模倣するより、生き残る確率を高める行動を重視すべきだという現実的な結論に向かう。さらに、複利は知識よりも時間と継続を要求する。本書で最も有名な論点の一つが複利の力である。ハウセルはウォーレン・バフェットの例を用い、並外れた投資成績だけでなく、若い時期から長く投資を続けた時間の長さが巨大な資産形成に不可欠だったことを強調する。複利は計算式としては単純だが、実際には人間の直感に反する。短期では小さな差に見える利回りや貯蓄習慣が、長期では大きな結果の差になる一方、その効果を得るには退屈さ、相場変動、誘惑に耐える必要がある。著者は、富を得ることと富を維持することを分けて考える。前者にはリスクを取る力が関わるが、後者には謙虚さ、余裕資金、破滅を避ける姿勢が必要になる。複利を活用する最大の条件は、途中でゲームから退場しないことである。そのため本書では、華やかな投資アイデアよりも、貯蓄率、長期保有、過度なレバレッジを避ける判断が重く扱われる。そして、富の本質を見える消費ではなく、時間の自由に置く。ハウセルは富と高級品の見せびらかしを明確に区別する。目に見える消費は資質の証拠であり、必ずしも資産の証拠ではない。高い車や豪華な家は社会的承認を得る手段になり得るが、そのために貯蓄や選択肢を失えば、経済的な自由はむしろ狭まる。本書が重視する最大の配当は、自分の時間を自分でコントロールできることだ。働く場所、働く相手、引き受ける仕事、休む時期を選べる余地は、単なる収入額以上に生活の満足度へ影響する。この観点から見ると、貯金は特定の買い物のためだけではなく、予測不能な出来事に対応し、望まない選択を避けるためのオプションになる。目的のない貯金にも価値があるという主張は、効率性だけを重んじる家計論とは異なる。お金の使い道を増やすより、人生の強制力を減らすことに富の意味を置く点が本書の特徴である。最後に、合理性より続けられる納得感を優先する。本書は常に最適解を選ぶ冷徹な合理性より、現実の人間が続けられるほぼ合理的な行動を重視する。理論上は最も期待値が高い投資でも、本人が夜眠れなくなり下落時に売ってしまうなら、実際の成果は悪くなる。したがって、 投資計画には心理的な耐久性が必要であり、少し保守的に見える現金比率や分散投資にも意味がある。著者はまた、計画にはエラーの余地が必要だと説く。将来の収入、支出、市場環境、自分の価値観は変化するため、ギリギリの前提で作られた計画は重い。さらに、人はそれぞれ違うゲームをしている。短期売買をする人の発言、金融機関の販売論理、長期投資家の方針は同じ土俵では比較できない。物語は統計より人を動かしやすいが、魅力的なストーリーほど自分の目的との適合を確認する必要がある。本書の実践性は完璧な合理性ではなく、途中で壊れない意思決定設計にある。結論として、サイコロジー・オブ・マネーは投資を始めたい人だけでなく、すでに資産形成をしている人、収入はあるのに不安が消えない人、金融知識よりも自分の行動の癖を見直したい人に適している。具体的な銘柄選択や節税制度の解説を期待する読者には物足りない可能性があるが、長期的にお金と付き合う上で失敗を減らす考え方を学ぶ本としては有用である。得られる実践的な利点は、貯蓄の意味を再定義できること、他人の成功談に振り回されにくくなること、複利を生かすために生き残る重要性を理解できること、自分に合ったリスク量を考えられることにある。同じ金融ジャンルの多くの本が市場予測、投資商品、効率的な資産配分に重点を置くのに対し、本書は判断する人間の心理と生活条件に焦点を当てる。高度な専門知識を前提にせず、事例と短い章立てで読ませながら、欲望比較、不確実性、自由という普遍的な問題へ接続している点が際立つ。お金を増やす方法だけでなく、お金に判断を支配されないための原則を考える一冊である。ご支援いただける場合はモーガンハウセル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。